入眠夜話。今これを聞いてくださっているあなたは日本に住んでいる方でしょうか。そうでない方も、この夜話は日本語の音声番組ですから、日本に何らかのゆかりを持つか、そうでなくとも日本に多少の興味を持つ方だと推察いたします。当たり前ですが、現在の日本に住んでいる方は、すべからく47の都道府県のうちのいずれかに住んでいるはずです。しかし、自分が住んでいるその都道府県の名前が、なぜそう名付けられたのか、あなたは知っているでしょうか。そしてまた、その都道府県はどうやって今のその都道府県になったのでしょう。その名前や成立過程には、意外に興味深い物語が隠れているかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、都道府県名の由来、長野県編。前もってお話ししておきますが、こういった由来には諸説があります。ご了承の上、お聞きくださいませ。さて、現在の長野県の領域は、かつての信濃の国の領域とほぼ重なります。現在でも、信州という呼び名がよく使われますから、ご存知の方も多いでしょう。国の名前の漢字一文字に州をくっつけて、何々州と呼ぶことは昔から行われてきましたが、改めて思いを巡らせてみると、現在でもこういった呼び方が頻繁にされているのは、信州と奥州くらいでしょうか。信州はやはり信州そばの知名度によるものかもしれません。奥州は何でしょう。奥州藤原氏でしょうか。さて、長野県には更科や蓼科といった信濃の字がついた地名が多くありますが、この国は古くから信濃の木の産地でした。信濃の木の皮は布や縄の原料として使われていましたが、そのため当初信濃の国はこの信濃の木の信、つまり理科や小児科の科の字ですが、この信濃の字に野原の野で、信濃と書き表されていたようです。それがこのシリーズでは何度かお話ししていますが、国の名前を二文字、かつ縁起の良い文字に統一せよという元明天皇の弘治二字令によって、信濃には信じるの信と濃い薄いの濃いが当てられ、信濃とされました。また短い期間だったようですが、信濃の国の西側が 諏訪の国として独立していた時期もありました。信濃の国の領域が広すぎたから、あるいは諏訪地方には諏訪大社を中心とした古くからの文化圏が存在したからなど、国が分かれた理由にはさまざまな説がありますが、奈良の大仏を作ったことで知られる聖武天皇の頃に再び信濃の国に吸収され、諏訪の国が存在したのは10年ほどのほんの短い期間だったようです。さて、長野県の中心の一つは善光寺と言っても過言ではないでしょう。善光寺では日本最古の仏像とされる阿弥陀如来像がご本尊とされています。その昔、聖徳太子の時代、仏教が日本に入ってきたばかりの頃のお話です。海外からもたらされた新しい宗教である仏教を受け入れるべきか、あるいはこれまで通り日本の八百万の神々のみを信ずるべきか、朝廷ではいさかいが起こりました。仏教を支持する蘇我氏と、仏教を信ずれば神の怒りに触れると主張する物の部氏に対し、天皇は、では試しに拝んでみよと、天竺からはるばるやってきたとされる仏像を蘇我氏に預けました。蘇我の稲目は寺を作り仏像を納め、これを崇めましたが、やがて国内で疫病が流行ります。物の部氏は、それ見たことか、これぞまさに神の怒りであるとして、寺を打ち壊して仏像を難波の堀へ、つまり水路に打ち捨ててしまいました。その仏像を信濃の国から都に来ていた本田義満が偶然見つけ、朝廷に願い出て信濃に持ち帰り、これを祀ったのが善光寺の始まりだと伝えられています。この本田義満の義満を善光と呼んだのが善光寺の名の由来です。ですから善光寺は言うなれば無宗派の仏教寺院です。例えば最澄や空海が天台宗や真言宗を開いたのは平安時代になってからですが、善光寺のご本尊である阿弥陀如来像は日本でそういった仏教の宗派が生まれるより前に日本にやってきた仏様の像ですから、それを祀っている善光寺はつまりすべての仏教徒に開かれた寺院であるという解釈が成り立ちます。宗派にとらわれず誰もがお参りできるお寺であることから、江戸時代には一生に一度は善光寺参りなどと言われ、江戸の人々はまずは東海道を西に行きお伊勢様を参り、帰りは中山道を歩いて信濃の国の善光寺に参るのが流行ったそうです。さて、平安時代の終わり頃、 信濃の国に現れたのが、石川県、富山県編でもお話ししましたが、木曽の義仲こと、源の義仲です。義仲の父は、源氏同士の争いに敗れ、当時、まだ2歳だった義仲も殺されそうになりましたが、信濃の国、木曽谷に落ち延びて、その地で育てられたとされています。やがて、京の都で隆盛を極めていた平家の横暴に耐えかねた朝廷が、平家追討の命令を全国に向けて発し、全国各地の源氏が立ち上がります。義仲はこれに応えて挙兵しますが、これに対し越後の国、現在の新潟県から平家方の軍勢が信濃に攻め込んできました。両軍は後に武田信玄と上杉謙信が幾度も争ったことで知られる川中島で激突します。義仲は平家の大軍に劣勢を強いられますが、一計を案じ、別動隊に平家の赤い旗を持たせると大きく背後を迂回させます。密かに千曲川を渡り、平家方の背後に現れた別動隊は、矢庭に源氏の白旗を掲げると敵に襲いかかりました。挟み撃ちにあった平家方は大混乱に陥り敗走。義仲はそのまま越後に攻め入り、この地域を押さえます。義仲は京の都を目指して北陸道に沿って日本海側を進みます。そして石川県編、富山県編でお話ししたように、義仲軍を迎え撃つために京都から進出してきた10万もの平家軍と激突。義仲は栗原峠、篠原の戦いでこれを破り、京の都に向けてさらに軍を進め、近江の国、現在の滋賀県に入りました。平家は義仲軍が都に入る前に、幼い天皇と三種の神器を持ち出して西国へと落ち延びてゆきました。京の都に入った義仲は、後白河法皇に謁見、越後の神に任じられています。なおこの時、勲功の1位は源頼朝、2位が源義仲とされていて、この時点では少なくとも朝廷としては、源氏を束ねているのはあくまで頼朝で、義仲はその代官として兵士を追討したと認識していたようです。義仲は京都の治安維持の任に就きましたが、飢饉により食糧事情が悪化していたこともあって、大軍を養うのが難しく、駐屯軍によってかえって治安が悪化するという事態が起こります。また後白河法皇は兵士方に、三種の神器と幼い天皇を都に返すよう交渉しますが、かなわず、仕方なく新たな天皇を立てようとしましたが、義仲が これに介入したことで、やがて朝廷と義仲は対立するようになりました。法皇は義仲を都から追い出そうと、彼に西国に落ち延びていった兵士の追悼を命じます。義仲が軍を率いて西に向かい、平家と戦っている隙に法皇は鎌倉の頼朝に接近。頼朝の弟義経が軍を率いて京都に向かいます。これを知った義仲は少数の兵と共に都に戻り、法皇に抗議しましたが、法皇は兵を集めて義仲を拒絶したため戦いになり、義仲はとうとう法皇を捕らえて幽閉します。朝廷を力で強引に手中に収めた義仲は、自らを征討大将軍に任じさせると、官軍として鎌倉からやってきた義経と戦いましたが、これに敗れます。義仲は本拠地である北陸に落ち延びて再起を図ろうとしますが、現在の滋賀県淡路の地で討ち死にしてしまいました。その後はご存知のように、都に入った義経も後白河法皇に籠絡され、やがて鎌倉の頼朝と対立、落ち延びた奥州藤原氏のもとで最後を迎えることになります。ちなみに義仲は東を制する征討大将軍に任じられましたが、後に頼朝が自らを大将軍に任じるよう朝廷に働きかけた際、征討大将軍は縁起が悪いとして征夷大将軍に任じられたのだそうです。鎌倉幕府が成立すると、その実権はやがて頼朝の子供たちから執権の北条氏へと移っていきます。信濃の国はこの北条氏の治めるところとなり、北条氏が拠点を置いた現在の上田市、塩田平は信州の鎌倉と呼ばれて大いに栄えました。北条氏は領地の善光寺や諏訪大社を信仰し、また自らの影響力を強めるために宗教の力を利用したとされています。実は善光寺信仰が全国規模になったのもこの頃です。ちなみに善光寺信仰が広まった頃、世の中では世紀末思想、つまり仏の力が及ばない、この世の終わりが近づいているという考え方が広がり、その一方で阿弥陀如来によって極楽浄土で生まれ変わるという思想に人々は救いを求めたといいます。いつの時代も自分が生きるこの時こそがこの世の終わりだと捉える人々が相当数現れ、そして神にすがるのはある意味自分本位といいますか、なかなか興味深い現象と言えるかもしれません。さて、時が進み室町時代になると、信濃の国は 信濃守護となった小笠原氏が治めるところとなります。小笠原氏は現在の山梨県北杜市の小笠原に領地を得た家で、源平合戦では頼朝に従って活躍しました。先ほどお話しした木曽の義仲を討つための追討軍にも加わっています。ちなみに初代小笠原長清の弟は、現在の山梨県南部町に領地を得て南部氏を名乗り、後に奥州へ移って現在の青森県から岩手県の広大な地域を治めて幕末まで続いた盛岡南部氏の初代ということになります。小笠原氏は鎌倉時代の終わり頃、足利尊氏に従って鎌倉幕府を滅ぼし、信濃守護となりましたが、室町期を通じてその統治は安定せず、信濃守護職も何度か失っています。当時は西の京都を中心とした勢力と、東の鎌倉府を中心とした二大勢力が存在した時代で、その勢力範囲の境目といえる信濃の国の政情は不安定といえるものでした。山深い地域が多く、それらによって隔てられた各地にそれぞれ独立の気風が強い黒人衆たちが割拠し、互いに牽制し合っていて、それらをまとめ上げるのは非常に難しかったようです。小笠原氏は京都の政権によって任じられた守護として信濃の国を統治しようとしましたが、村上氏や諏訪氏といった黒人たちは鎌倉府の勢力と結んで容易に従わず、室町時代の末期、すなわち戦国時代に隣国の武田信玄が侵攻してくるまで、この地域を統一する強力な勢力が現れることはありませんでした。甲斐の国、現在の山梨県の武田信玄は、国内をまとめ上げ、東海の今川氏、関東の北条氏と同盟を結ぶと、少領主たちが割拠する信濃の国へ侵攻、その支配領域を広げてゆきます。まとまりを書き、武田氏によって領地を追われた小笠原氏や村上氏は、越後の国、現在の新潟県の長尾景虎、後の上杉謙信を頼りました。こうして北信濃を舞台に、かの有名な信玄と謙信による川中島の戦いが繰り広げられることになります。領有のこの戦いは12年、全5回にも及び、はっきりとした勝敗はつかなかったと言われていますが、最終的に北信濃は武田氏が抑えるところとなっていますから、武田氏の勝利と言えなくもないでしょう。ただ結果的に武田氏、上杉氏ともに、この戦いで時と国力をすり減らし、その間に中央で織田氏が勢力を拡大し続けたことを考えると、確かに川中島の戦いに勝者は存在しなかったとも言えます。 その後、武田信玄が病に倒れ、武田氏が長篠の戦いで織田信長に敗れると、信濃の国は織田氏の勢力下に入ります。しかし、織田氏がさらに東、関東にまで進出し始めたところで、本能寺の変が起こり、織田政権は突如、瓦解してしまいます。織田政権が去り、中央では秀吉や柴田勝家ら織田家臣による後継者争いが勃発しますが、そのため言うなれば空き家のようになった信濃の国は、その隙に徳川家康によって抑えられます。家康は旧武田家臣を多数召し抱え、勢力を拡大。その力を背景に、中央での後継者争いに勝ち残った秀吉と対等に渡り合い、広大な領地を持った存在として豊臣政権下で秀吉に次ぐ力を持ち続けました。後に家康の領地は秀吉の命により関東に移されますが、家康が江戸に幕府を開くと、かつて徳川氏の領地だった信濃の国には、親藩や譜代藩、つまり一族の松平氏や徳川氏に代々仕えてきた家など、政権に近い藩が多く成立しています。目立つところでは、真田氏の松代藩、松平氏の松本藩、上田藩、本田氏の飯山藩、牧野氏の小諸藩などがあります。真田氏は、真田幸村こと信繁の兄、真田信行を藩祖とする藩で、その妻は徳川家康の養女でしたから、譜代扱いとされていたようです。やがて信濃の国も幕末を迎えます。信濃の諸藩では松代藩が早い段階から新政府側に従う姿勢を見せ、他藩も標準の態度を示していました。そんな中、無抵抗で江戸城を開いた幕府に反発して、旧幕府軍から脱走した部隊小砲隊が新潟方面から飯山藩領に侵入してきました。2万石の小さな藩である飯山藩は単独ではこれに対抗できず、戦になることを恐れて、ひとまずこの隊を領内で受け入れ、様子を見ます。飯山藩としては、このままおとなしく領内を通過してくれることを望んだのですが、小砲隊は飯山藩領に拠点を築いて、新政府軍に対抗しようとしていました。やがて官軍である松代藩の部隊がやってきて陣を構えます。そして飯山藩に対し、小砲隊と行動を共にするならば賊軍とみなして攻撃すると通告してきたのです。松代藩を中心とした信州諸藩の官軍と小砲隊の間で戦端が開かれると、飯山藩は城を閉ざし、小砲隊に向けて発砲。裏切られた形の小砲隊は城下に火を放ち、退却して行きました。この 飯山戦争では小藩である飯山藩の事情が考慮され、お咎めなしとされましたが、炎は翌日まで燃え続け、飯山城下は大きな被害を受けたと伝えられています。さて、明治の世になると、まず幕府の直轄領だった地域が新政府の管理下に入ります。これらの管理のために幕府の陣屋があった飯島町に役所が置かれ、稲県が置かれました。しかし信濃全域に点在する旧幕府領を管理するには不便だったことから、新たに信濃東北方面を管轄するため、県庁を現在の中野市に置く中野県を設置、稲県から分離しました。ところが当時周辺で頻発していた百姓一揆が、この中野県庁を焼き打ちしてしまいます。そこで新たに県庁を長野村に置き、中野県に代わって長野県が生まれました。その後廃藩置県を経て、信濃の国の諸藩がそれぞれ県になり、これらと稲県、長野県が整理統合されます。その結果、信濃の国の東北エリア、松代、飯山、小諸、上田といった県が長野県に、中央、南エリアの松本、飯田、高遠といった県に、飛騨地方の高山県を合わせて千曲県とされました。長野県の県庁は引き続き長野村に置かれましたが、千曲県の県庁は松本城内に置かれています。その後千曲県から飛騨高山地方を分離した上で長野県と合併することになるのですが、そんな折松本城の千曲県庁が火災で焼失してしまいます。上田に県庁を置くための上田氏族による放火だったとも言われていますが、いずれにしても松本の県庁は焼けてしまったため、千曲県と長野県の合併により誕生した新たな県の県庁は長野のものがそのまま使われることとなり、新生長野県が誕生しました。ただ長野県全体で見ると、県庁のある長野は明らかに北に寄りすぎていて、当初から松本や上田など県中央部への県庁移転を望む声は多く上がっていました。しかし当時の内務卿大久保利通や伊藤博文はこれを却下しています。松本は自由民権運動が盛んだったため、政府がこれを嫌ったのではとも言われています。明治期には長野よりも松本の方が人口も多く栄えていて、地元では松本こそが県庁所在地にふさわしいという意識も根強く、あの火事さえなければという思いもあって、県庁の移転がダメなら長野と別れて松本県として独立すべきだという文献運動が 何度も起こってきましたが、ご存知のように現在のところそれは実現していません。さて、長野の名前の由来ですが、古くから善光寺平と呼ばれてきた千曲川流域の南北に長い盆地に由来するようです。つまりそのまま長いのということでしょう。善光寺平の名の通り、この地は善光寺を中心に門前町として栄えた地域でしたから、間接的には長野の由来は善光寺とも言えるかもしれません。そして松本の名前の由来ですが、これは松本城から来ています。この城はかつて深志城と呼ばれ、信濃守護小笠原氏のものでした。しかし侵攻してきた武田信玄に奪われ、小笠原氏はこの地を追われることになります。しかし後に小笠原氏は徳川家康のもとでこの地を奪還、再びこの城の主に返り咲きます。この時の小笠原貞吉の言葉、待つこと久しくして本懐を研ぐから待つと本懐の本を取って、この城を松本城と改名したと伝わっています。つまり松本は長い間待った末にようやく思いを叶えたという貞吉の万感の思いが宿った名前だといいますから、松本を県庁所在地にという思いを持ち続けている人々にとって、松本という名前はことさら感じるところのある名前なのかもしれません。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。